森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの勝目です。今日も質問が来ています。20代の女性からです。私は一人暮らしなのですが、発達障害は一人暮らしに向いているのでしょうか、という質問なのですが、先生、これいかがでしょうか。
はい、こちらの質問なんですけども、まず、発達障害は僕の、体験上の話でいくと、向いているかなっていう。
あ、向いてると。
はい、一人暮らしに向いているかなと。
はい。
結構そもそも僕とかそうなんですけど、もともと集団行動が苦手なんで、
はい、
やっぱり一人の方が落ち着くんですよね。
おお、なるほど。はい、
結構空気がまず読めないですし、
はい、
ってなると自分のやりたいように一人暮らしだとできるので、
いろんな症状が、ね、ありますからね。
はい、なので基本的に僕は向いてると思ってまして。はい、
障害の特性に一人暮らしは合ってると。
はい、
ですね。はい、
はい、で一応この方が一人暮らし、なのですがってことなんで、一人暮らしなのかも、
されてるのか、これからするのか、
するのか、
ね、
ちょっと、はい、どちらかちょっとあれなんですけど、一応その一人暮らしで考えたときに、ネックになってくることって、ほぼほぼ、考えると、3つ、あるかと思うんですけど、
はい、
はい、その中で、僕が、実際、考えて、やった中で、その要は、大枠で一人暮らしをやるために必要なことっていうので、方法を、3つ考えましたんで、
はい、
はい、ちょっとその3つを参考に実践いただければ、普通に一人暮らしもできるんじゃないかなっていうところで。
あ、はい、
はい、
で、アドバイス、はい、お願いします。はい、
はい、で、まずですね、方法1なんですけど、
はい、
はい、料理は自炊っていうことで。
自炊で、はい、はい、
で、こちらもですね、基本的に外食でもいいんですけど、外食だと結構お金がかかりますんで。
そうですね、かさみますよね。
はい、そうなってくるとやっぱり自炊がいいかなと。
あ、はい、はい、
で問題は、どういう自炊なんかっていうので、結構、料理も結構ピンからキリまであって、結構やっぱり手の込んだ料理とかもあるじゃないですか。
そうですね、はい、
で基本的にそういうのを毎回作ってたら結構時間も取られて大変なので、
はい、
で僕も結構ズボラな方でして、
はい、
なかなかちょっとそういった手の込んだ料理とかってのはなかなかできないんですけど、なんで基本的に自炊って言っても自分のできる料理でいいんですけど、
はい、はい、
結構その焼きそばとか、
はい、
カレーとか、
うん、
あと鍋の料理とか、
ね、はい、
はい、とか、
炒め系か、はい、
はい、とか、そういった料理とかだったら、そんな難しくないじゃないですか。
そうですね、はい、
はい、なので、料理については基本的に自分ができる、出だしは簡単なその料理とか、
簡単な料理で、はい、はい、
でちょっと栄養の偏りが気になるとこなんですけど、 はい、はい、なので、
まあ、お野菜を食べるとかね、
そうですね、そういう形で、あの、まあ、うまいこと自炊を自分でできるように、すれば、まあ、一人暮らしに関しては別に、まあ、あの、難なくできるかなっていうところで、
はい、
はい、で次に方法2ということで、
はい、
はい、
方法2で、はい、
洗濯は、週に1回と、
あ、週1回で、
はい、
ですね、はい、
あの、まあ、一人になると結構洗濯の量が少なくなりますんで、
はい、
はい、あの、毎日洗濯する必要がなくなってくるので、
はい、うん、そうですね、
洗濯機が結構余っちゃうんで、その1日分でやっちゃうと余っちゃうんで、
はい、
それだったらもう1週間貯めまして、まとめて洗ってしまうと、
週1回ですね、そうすれば、はい、まあ、時間にも取られることはないんですよね、負担にもならないんですね、はい、
うん、しかも逆に毎日より効率いいんですよね、
うん、そうですね、
固めてやる方が、
はい、
はい、その毎日やる時間よりもその週に1回だけやった方が、まあ、時間ね、取られる時間っていうのが結構まとまってきますんで、
そうですね、
はい、で、まあ、もともと
水道を使う量なんかもね決まってきますしね、
はい、で、もともと、まあ、あの、まあ、発達障害、まあ、僕も発達障害なんで、あれなんですけど、結構やっぱりズボラな方なんで、あの、こう結構続かないんですよね。あの、め
ん
どくさいことは、こう結構、あの、後回しにしてしまって、こう続かないんですよね。
しますよね。はい。
で、まあ、発達障害の特性を考えると、やはりまあ、週に1回程度がちょうどいいんじゃないかなと。
まあ、一番適切だと。はい、いうことですね。
洗濯に関しては週に1回ぐらいでいいんじゃないかなっていう。これも、はい、適度に週に1回ぐらいにしておいた方がいいかな。これも食べすぎるとね、多分もうなんか発達障害の場合結構やっぱりズボラなんで、
食べすぎると逆に投げになっちゃう場合もある。
そうですね、もういいやってなってもっと溜まる可能性が高いので、まあそう考えると週に1回がいいんちゃうかな。
そうなると週1回が、
はい、
必須だということですね。
で、次に方法3ということで、
はい、
はい、掃除は、もう月に1回、
はい、掃除の方は月に1回ですね。はい。
はい、僕もあの出だ、あの、やっぱり出だしというか、まあ、あの、週に1回掃除してる時もとかもあったんですよ。
はい、はい。
週に1回、はい、やってたんですけど、もうなんかめんどくさくなって、途中からもうできなくなりました、週に1回は。
掃除結構大変ですからね。
大変
なんですね。やりだすと。うん。
だからその最近とかでしたら、もう本当にあの、去年の年末に部屋を掃除しまして、でそれからもう、8月ぐらいまでちょっと掃除してない時がありまして、
あ、そんなにですか。
はい、もう半年以上掃除しなかったので、もうほこりだらけで、
8ヶ月
です、
ね、
ほこりだらけになったんですけど、まあ、一応掃除してまた綺麗になったんですけど、はい、なので、まあ、あの、
ちゃうとね、確かに大変ですね、
はい、大変ですよ。なんで、まあ、掃除は月に、まあ、1回ぐらい目安 で、一応、まあ、あの、掃除はずっとあの、ね、ズボラでこうできない時もあるかと思うので、その場合は、まあ、窓とかは換気しまして、
はいはい、
で基本的にいらないものとかはあのコツコツ捨てるようにはして、
うん、ゴミとかは捨てていくと、
はい、
ね、はい、
じゃ一応、まあ、もし掃除できなかったとしても、まあ、ある程度、まあ、あの、綺麗な状態は保てるかなっていう。
はい。
はい、結構、
ね、
ね、結構ね、ズボラで後回しにしがちなんですね。まあ、結構、今日自分の興味あることに結構集中して、それ以外は後回しになりがちなんで。
ね、はい、特性として、
特性
な症状がありますからね。
はい、なので、このまあ3つの方法を試していただければ、まあ、一人暮らしは、あの、すんなりできるかなと。
はい、
はい、で、まあ、番外編としまして、
あ、番外編、
はい、まあ、仮にですね、料理洗濯掃除が、まあ、全くできないと、
はい、
なって、まあ、あの、まあ、それでもう一人暮らし向いてんのかっていう話になってくると思うんですけど、
そうですね、はい、
まあ、今はですね、家事代行サービスというのがありますんで、
ありますね、はい、はい、
そちらを利用していただくと、まあ、ほぼほぼ一人暮らしはできるんじゃないかなと。
そうですね、
はい、
名前の通りね、代行サービスやってくれますからね。
やってくれますから。全部やってくれるんで。
はい。
はい、なので、それ、まあ、その代わりね、お金かかりますけど。 はい、ただまあその料理洗濯掃除の時間をお金で買ってると思ったら全然安いかなと思うんですけどね。
時間が有効活用できますもんね。
有効活用できるのとで、まあ、結構、まあ、僕も出だしはありがちだったんですけど、なんか全部自分でやろうとしがちだったんですけど、でもやっぱり全部自分でやるのって無理なんですよね。
そうですね、
はい、だからどうしても自分が苦手なことに関してはもう人にお願い、まあ、お金払っても人にお願いするっていう形を取ってもらえれば、まあ、一人暮らしも簡単にできるんじゃないかなと。
そこはまあ妥協ポイントというか、うん、
はい、
サービスを利用してもいいってことですね。
はい、で、まあ回答は以上になるんですけど、
はい、
何か他に何か気になることとかありますか？
そうですね、はい、逆にですね、先生がこう一人暮らしを経験していた時に、
はい、
なんかこうデメリットになることってありましたかね？
デメリットになること、
一人暮らしのデメリットですね、はい、
まあ、デメリットになることとしましては、
はい、
まあ、料理洗濯掃除の時間が、まあ、取られるようになりましたんで、
はい、そうですね、は
い、なんで、まあ、ちょっと自分の自由な時間っていうのは多少減りはするんですけど、
はい、
はい、まあ、それでも十分楽しく暮らせてるかなっていう感じなんですけど。
はい、なるほど。
でも自分のやりたいようにできるっていうのがいいですよね、やっぱり。
そうですね、
はい、
はい、や
っぱメリットの方が大きいんちゃうかなと思いますけどね。そのデメリットを考慮しても、やっぱり発達障害の特性を最大限発揮するという意味合いでは、
うん、
一人暮らしっていうのはやっぱりやった方がいいんじゃないかなと。
いろいろとね、気づきも多そうですしね、
はい、
なんて言うんでしょう、自分磨きの時間が増えそうですもんね。
結構やっぱ増えますね。増えますし、でやっぱり自分のそのやりたいようにできますので、
はい、
一応まあ怠け心とかが出ないでちゃんとこう自分を鍛える形でやっていけば本当に成長できるかなっていう感じですね。
ね、
はい、
まあ、時間が、一人の時間がまあ多くなるってことはあるでしょうけども、どっちかっていうと、まあ、メリットの方が、多いってことですね。
はい。
一回やってみるといいですね、そうするとね、一人暮らしは。
そうですね、一回やってみて、まあ、一回やってみて、それでやっぱ自分向いてないなって思ったら別に、ね、実家暮らしでもいいかなと思います。
戻ってもいいし、
はい。戻ってもいいと思うんで。
一人暮らしの発達障害の特性に合ってるかもしれないですよね。
僕は合ってると思いますけどね。
はい。
はい。
はい、
はい、
よくわかりました。
はい、はい、
じゃあ今日は発達障害の人は一人暮らしに向いているのでしょうかという質問にお答えいただきました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.